情報過多な毎日の中で物事の本質や多様な視点を効率よく、そして深く学びたいと思っているあなた、今回の深掘りへようこそ。
よろしくお願いします。
私たちはあなたが時間を無駄にすることなく、驚きと納得に満ちた知識を手に入れられるよう、膨大な資料の中から最も重要なエッセンスだけを抽出してお届けしています。
ええ、
で、今回取り上げるトピックは、もしかしたら少しドキッとするかもしれません。テーマは不倫をやめさせるという実践的なガイドの抜粋です。
はい。ただここで誤解していただきたくないのは、これが単なるゴシップだとか、よくある恋愛相談のコラムではないということなんですね。
そうなんですよね。
今回私たちが読み解く資料は3500名以上の夫婦関係修復の実例から導き出されていて、なんと8割以上の成功率を誇るという、いわば行動変容とシステムの科学なんです。
8割以上ってすごい数字ですよね。
ええ、気合や根性、あるいは道徳的なお説教でどうにかするのではなくて、人間の行動パターンを分析して環境や仕組みからアプローチする科学的な手法なんです。
いや、私がこの資料を読んで一番驚いたのは、その人間の裏切りとか相手をコントロールしようとする心理メカニズムが、私たちの直感とは全く逆の動きをするっていう事実でした。
まさにそこがこの資料の核となる部分ですね。
今回の深掘りのミッションは、力ずくの説得がなぜ逆効果になってしまうのか、そしてリスナーであるあなた自身がどうすれば人生の主導権を取り戻すためのマインドセットを持てるのかを解き明かすことです。
はい。
これは人間関係のトラブルという枠を超えて、人間の心理構造そのものを表している本当に面白いテーマなんです。よし、早速紐解いていきましょう。
まず最初のテーマとして、不倫という裏切りを目の前にした時、多くの人が真っ先に取ってしまう管理と説得の罠について見ていきましょう。
管理と説得ですね。
ええ、資料によれば、スマホのチェック、GPS での監視、そしてもう二度としませんという知約書を書かせること、これらの力づくの縛りは全く機能しないどころか、事態を悪化させると断言されています。
いや、でもちょっと待ってください。頭では逆効果だと分かっても、一番信頼していた人に裏切られた側からすれば、なんというか、今すぐスマホを見せろって問い詰めたくなったり、
わかります。
絶対にしませんって一筆書けって縛りつけたくなるのが普通じゃないですか。それを我慢しろなんて、そんな簡単に割り切れるものなんですかね。
おっしゃる通りです。今まさに傷ついている宇宙の人に冷静に振る舞えというのは本当に酷な話ですし、怒りやパニックでそうしてしまうのは痛いほどわかります。
ですよね。
ただその感情の波に飲み込まれて自分をすり減らさないために、あえてここでは冷たい科学のレンズを借りて分析してみましょう。結論から言うと、強制的に引き出した謝罪や誓いには実質的な意味がほとんどありません。
意味がない。それはなぜですか？
なぜなら、それが本人自らがした真の決断ではないからです。追い詰められて口にする言葉の裏にあるのは、怒られるのが怖いとか、離婚されると今の生活が壊れて困るという、目先のマイナスを避けたいという外圧による一時的な感情に過ぎないんです。
ああ、なるほど。つまり本心から、自分はこれからこういう生き方をするんだって腹をくくって選んだ道ではなくて、
ええ、
ただその場しのぎで嵐が過ぎ去るのを待っているだけの聞き分けのいい子供になっている状態ということですね。
その通りです。そして事態を悪化させるもう一つの大きな理由が、心理的な反発です。
心理的な反発。
人は自由を奪われそうになると、無意識にそれを取り戻そうとします。怒りに任せてスマホを見張り、行動をチェックして相手を息苦しくさせると、相手の心の中では、自分が悪いことをしたから反省しようという自立心は育ちません。
むしろ逆効果になると。
見つかるとうるさいから、絶対にバレないようにうまく隠そうという思考にすり替わってしまうんです。研究データではこれを問題の潜伏化と呼んでいます。
潜伏化。つまり、見張れば見張るほど相手は証拠隠滅のプロフェッショナルになり、連絡手段も巧妙になっていくと。
はい。
さらに厄介なのが、あの資料にあった偽物のロミオとジュリエット現象ですよね。
ああ、あれは非常に象徴的な現象ですね。
外部からの力で無理やり仲を引き裂こうとすると、当事者たちの間では障害があるからこそ燃え上がる恋みたいに勝手に美化されてしまうっていう。
ええ、あなたが厳しくすればするほど、結果的に二人の情熱に油を注ぎ燃え上がらせる手助けをしてしまっていることになりかねない。これが縛るほど心は離れるという法則の正体です。
これを聞いているあなたも、良かれと思ってやっていたことが実は逆効果だったとしたら、すごくショックを受けるかもしれませんね。
そうですね。
じゃあその見張るのがダメだとしたら、一体どうやってこの絶望的な状況をひっくり返せばいいんでしょうか。気合で乗り切るみたいな精神論じゃダメなんですよね。
もちろんです。ここからが本当に面白いところなんですが、問題を人のせいから仕組み、つまりシステムのせいへとガラッと変えてしまうというアプローチを取ります。
人のせいから仕組みのせいへ。
ええ、裏切られた時、私たちはどうしてもあの女が、あるいはあの男が誘惑したからだと、不倫相手やパートナーを激しく責めたくなりますよね。
当然ですよね。怒りの矛先はどうしたってそこに向かいます。相手が魅力的だったからだとか、ずる賢いからだとか。
しかしここで非常に興味深いのは、そうやって相手を責めれば責めるほど、実はリスナーであるあなたは、あの二人の間には私を差し置いてまで惹かれ合うほどの特別な愛があったのだと自ら認めてしまっていることになるんです。
わあ、確かに。怒ることで彼らの不浄な関係に愛とか絆っていう価値を与えちゃってるんですね。
ええ、相手を過大評価し、自分自身のプライドをさらに傷つけてしまう結果になります。
相手を強大な敵として認めちゃっているわけですね。そこで登場するのが、この資料の中で最大の発見ともいえる強烈なメタファーなんですが、私がこれを読んだ時、本当に目から鱗が落ちました。
ええ、今の家庭というシステムの中にたまたま隙間があったから、そこに水が漏れただけだという考え方ですね。
そう、それです。ちょっと私の言葉で整理させてください。
どうぞ。
つまり不倫相手というのは、あなたから愛を奪い取った運命の恋人でも、人生のライバルでも何でもなくて、
はい、
たまたま夫婦や家庭という家の屋根が壊れていて、そこからポタポタ漏れ出した水を下でキャッチしているだけの、ただの雨漏り受け、つまり単なる代用品のバケツに過ぎないのだと定義し直すんですよね。
その通りです。彼が不倫相手を特別に愛していると考えるのをやめて、家庭という仕組みの中に補給が足りない部分があって、一番手近にあった不倫相手という蛇口をしねっただけだ、あるいは漏れた水を受けるバケツ代わりにしただけだと捉えるんです。
ちょっと笑っちゃうくらい強烈な表現ですよね。雨漏り受けのバケツって。
そうですね。
でもこれすごくエンパワーメントされるというか、救われる考え方です。だって不倫相手が運命の人じゃなくて、その辺にあったバケツだとしたら、相手の特別感なんて一瞬で吹き飛びますよね。なんだか急に不倫相手がすごく滑稽でちっぽけな存在に思えてきました。
まさにそこが狙いなんです。この思考法を持つことで、不倫相手が持っていると錯覚している優越感をあなたの手の中に奪い返すことができます。
優越感を奪い返す。
相手は特別な存在ではなく、システムの故障によって現れた一時的な登場人物に過ぎない。悪いのは人ではなく、機能していなかった環境や仕組みだとする。
なるほど。
こうすることで、あなたは感情の渦から抜け出し、心理的な優位性と主導権を取り戻すことができます。ただ淡々と家庭という仕組みを点検し、自分にとって心地よい形に整え直していけばいいという冷静なスタンスに立てるわけです。
相手を打ち負かそうとするんじゃなくて、ゲームのルールそのものを変えてしまう感覚ですね。
その表現はぴったりだと思います。
じゃあその雨漏りを直す、つまり仕組みを整えるって、具体的に私たちの日常生活でどう実践すればいいんでしょうか。
はい、仕組みで解決する大前提として、人間の意思は脆いという事実を受け入れる必要があります。
意思は脆い。
多くの人は誠実になろうという気持ちがあれば不倫はやめられるはずだと考えますが、快楽や依存が絡む問題において、意思の力だけで自制し続けるのは至難の業です。
ダイエットなんかでも同じですよね。無駄遣いを防ぐために、あえてお財布に現金をごくわずかしか入れないようにする、あのテクニックと同じですよね。絶対に買わないぞって意思の力で我慢するんじゃなくて、物理的に買えない仕組みを作ってしまう。
その通りです。本人の頑張りや意思に頼らなくてもいい環境を作るんです。
具体的にはどんなことですか。
特定のアプリを開くと連絡したくなるなら、そのアプリを消す。特定の場所に行くと心が揺らぐなら、そこを通らないルートを選ぶ。これらは相手を罰するルールではなく、誘惑から遠ざけるための地盤整備なんです。
でもいくら環境を整えても、ふとした瞬間に昔の習慣が出てしまって、また相手に連絡を取ってしまったという揺り戻しが起きることもあると思うんです。
ええ、必ずと言っていいほど起きます。
そんな時、裏切られた側からすると、ほら見ろ、やっぱりこの人はクズなんだ、何も変わってないって絶望して爆発しちゃいそうですが、
そこが最も試されるポイントです。このメソッドでは、その失敗を絶望の証拠とはみなしません。
証拠ではないと。
代わりに、なぜそうなったのかを知るための貴重なヒントとして扱います。物理的に連絡を絶ったはずなのに、また連絡してしまった。 その時頭ごなしに怒鳴るのではなく、なぜその瞬間に連絡したくなるほど心が枯れていたのかと問いかける視点を持つんです。
リサーチの中にあった例えがすごくわかりやすかったです。もしその原因が仕事でミスをして認められなくて、ひどく自信を失っていたからだとしたら、家庭の中で別の自信を持てる場所を作るというシステムの改善が必要になってくる。
はい。
心が満たされないから、間違った方法で穴を埋めようとしてしまった結果が不倫なのだと。
ええ。相手を監視する警察官になるのではなく、二人が迷わずに歩けるように歩きやすい道を整える人へとシフトしていくんです。
歩きやすい道を整える人。
怒りをぶつけるより根気がいりますが、相手を信じられるかという答えのない悩みに苦しむより、どう仕組みを作るかに集中する方が、あなた自身の心もずっと安定するはずです。
なるほど。つまり、これは一体どういうことなんでしょうか。相手の環境を整え、心の穴を理解してあげる。でも、それってなんだか裏切った相手をためにこっちが一生懸命歩きやすい道を整備してあげているみたいで、ちょっとモヤモヤするんですが。
その気持ちはよくわかります。
それって結局、相手次第の人生になっていませんか？
その疑問は非常に鋭いです。そしてこれをより大きな視点と結びつけてみると、不倫問題が長引く最大の原因が見えてきます。
最大の原因ですか？
それはパートナーが不倫を完全にやめ、元の幸せな家族に戻ることをゴールに設定してしまうという落とし穴です。これは言い換えると、自分の幸せが 100% 相手の行動次第になってしまっているという非常に危険な状態なんです。
ああ、相手が辞めてくれれば私は幸せ。また裏切られてら私は不幸。自分の人生のコントローラーを完全に相手の手に握らせてしまっている状態ですね。
ええ。どれだけ環境を整えても、最後に行動を決めるのは相手です。他人の心や行動はコントロールできません。
確かにそうですね。
責任感が強い人ほど、私が至らなかったからだとか、もっと仕組みを完璧にすれば解決できると背負い込んでしまいますが、不倫はあくまで相手の課題です。ですから、解決の定義をこう書き換える必要があります。
どう書き換えるんですか？
相手がどう動こうと、私自身が自分の人生の選択権をしっかり握り、納得して進む道を選べるようになることだと。
そのために必要なのが、ここから先は踏み込ませないという自分の中の境界線、ルールの設定だと資料は語っていますね。
はい。
私は誠実な関係を望んでいる。もしこの先も裏切りが続くなら、私は自分自身の心と未来を守るために、この関係から離れる道を選ぶと。
これは相手を思い通り動かすための脅しや駆け引きではありません。自分が何を受け入れ何を受け入れないかという自分を大切にするためのルールです。
なるほど。どうやったらやめさせられるかと悩み続けるのをやめて、私はその苦しい場所に居続けないと自分の意思で決めるんです。
驚くべきことに、その相手がやめないなら離れるという覚悟が決まると、自分の中から悲壮感や執着が消えて、凛とした強さが生まれると。
ええ。
そして、あなたが自分の足で立ち、いつでも自分の人生を歩き出せる強さを見せた時に初めて、相手はあなたを失うかもしれないという現実を強烈な痛みとして実感し始めるんですよね。
そうなんです。
これは本当に逆説的な真実だと思います。手放す覚悟を持つことで、結果的に相手を引き戻す力が生まれる。
関係が修復されるにせよ、お別れを選ぶにせよ、それはあなたが自分の意思で選んだ前進になります。相手の顔色やスマホの通知に怯える毎日から抜け出し、私は私の人生を生きていると言える状態を取り戻すこと、これこそが真の解決なんです。
深いですね。ただここまで聞いていて一つ気になるのは、世の中にはそもそも歩み寄りや話し合いすら全く成り立たないっていう過酷なケースもありますよね。
はい。すべてがこのメソッドで解決できるわけではないと思うんですが。
これは重要な問いを投げかけていますね。これまでお話ししてきた仕組み作りや境界線の設定は、あくまで相手にまだ理屈が通り、関係を立て直す意思が少しでもある場合に有効なアプローチです。
はい。
しかし、現実には努力すること自体が危険なケースが存在します。資料では明確に3つの例外を挙げています。
1つ目が性依存症などの病気のレベルにある場合ですよね。
ええ。
2つ目が責任転嫁や嘘であなたを混乱させるガスライティングをしてくるケース。ガスライティングというのは、つまり お前が神経質すぎるんだとか、そんなこと言ってない、君の記憶違いだと繰り返して、あなた自身の記憶や正気すら疑わせるような精神的虐待ですね。
おっしゃる通りです。
そして3つ目が、DV や経済的な支配があるケースです。
これらのケースに共通するのは、あなたの努力で相手が変わる可能性が極めて低く、関わり続けるほどあなたが壊れてしまうリスクが高いということです。
努力が逆効果どころか命取りになるわけですね。
はい。依存症は病気ですから、愛情や努力ではなく専門的な治療が必要です。また、ガスライティングや暴力、支配がある場合は、関係の修復よりもあなたの安全確保が最優先です。
そうした状況にいる場合は、このセッションで学んだ歩み寄りは一旦脇に置いて、弁護士やカウンセラー、医師などの専門家に頼り、物理的に距離を置くこと、逃げではなく戦略的な守りが最優先だと資料でも冷徹に伝えていますね。
ええ、自分の状況が努力で変えられる範囲なのか、それとも今すぐ離れるべき危険な場所なのかを客観的に見極めること、これもまた自分の人生の選択権を他人に渡さないための極めて重要な判断基準となります。
さて、ここまで不倫をやめさせるという実践ガイドから行動変容とシステムの科学について深掘りしてきました。
はい。
不倫をやめさせるというシステムの科学の中で、力ずくのコントロールや脆い意思への期待を手放し、仕組みを見直すこと、相手の心の穴を理解し、不倫相手をただのバケツだと見なすことで、奪われていた主導権を取り戻すこと、
ええ、
そして最終的には相手の行動に依存せず、自分の人生の選択権を自らの手に取り戻し、明確な境界線を引くこと、これが泥沼から抜け出すための真の解決策でした。
リスナーであるあなたにお伝えしたいのは、この意思ではなく仕組みで解決する、相手を変えるのではなく自分の境界線を引くというアプローチは、決して不倫問題だけにとどまらないということです。
日常生活にも応用できると。
ええ、職場の人間関係、友人関係、あるいは家族との摩擦など、私たちが日常で直面するあらゆる人間関係のトラブルに応用できる非常に普遍的で強力なフレームワークだと言えます。
本当にそうですね。自分をすり減らして相手を変えようとするのではなく、環境をデザインし自分の芯を持つこと、これがどれほど心に平穏をもたらすか、今回の深掘りで実感していただけたのではないでしょうか。
そう願っています。
それでは最後に、リスナーのあなたに少し立ち止まって考えてみてほしい一つの挑発的な問いを残して、今回のセッションを締めくくりたいと思います。
はい。
もし人間の裏切りや悪い行動が単にシステムの隙間から漏れた水をキャッチするバケツ探しに過ぎないのだとしたら、少し考えてみてください。
ええ、
私たちが生きるこの現代社会は、過度な個人主義や日々の忙しさのせいで、そもそも人間関係という家の屋根にかつてないほど多くの隙間を生み出してしまっているのではないでしょうか。
根本的なシステムの問題ですね。
今の時代において本当の意味で雨漏りしない関係性を築くためには、私たちは最初からどんな素材で家を建てるべきなのでしょうか。
ぜひあなた自身の答えを探求してみてください。
今回の深掘りがお供できたなら嬉しいです。お聞きいただきありがとうございました。